Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1900回7月17日です。皆さん、番じまして、みっつぁんです。そして、
やばい、忘れとった、こんばんは。
この今からとんずらせな。
やばい、なんか抜けと出てきよった。抜け抜けと。
はい、好きちゃんです。
好きちゃんです。
こんばんは。
おめでとうございます。
めでたや、めでたや。
うん、心よりお祝い申し上げます。おぉ、1900回だった。
1900回。皆さん、好きちゃんはすっかり忘れてたよ。
大変だ。ちょっとうち今から抜けて考えるわ。本編終わるまでに。
ほら、ゆうさんがプレゼント決まったんだ
よ。うん。あ、ね、考えんといけんって思っとったよ。
うん。
考えんといけんって思っとったよ。てか、実は決めとんよ、ちゃんと。
ほう。砂利豆。
未来の自分がそうやって言っとる。なんかみんなに、ま、なんかおーって言ってもらうの大変だよね。なかなかね、興味があるから。
そうだね。
全然考えてないわけじゃないよ。ゆうべも考えながら寝たから。
ほな、もうバッチリだね。
多少は候補を挙げてますよ。ただ、うん、それがみんなの好みに合うかどうかは別としてね。
なるほど。はい、明日からは西日本は荒れるそうですよ。
西日本ってここ？
うん、九州、四国、中国地方、近畿。
だから四国？
愛知ぐらいまで。行くかな。関東の方は大丈夫っぽいけどな。
1ぐらい、なんて、ん、1ぐらいまで、
愛知ぐらいまではね。
あ、音が途切れたんだ。
あ、そういうことね。島根も出雲豪津は80から160ミリぐらい。
降るんですか。
うん、真下の方は160ミリ超えるような予報が出てるよ。
そんなに？
うん。多いとこでは総雨量400ミリを超えるとこもあるかもしれないと。いうことだそうですよ。現段階で最も大雨のリスクが高いのは九州北部から中国地方の西部。だそうです。
山口とか？
うん、山口とかね。広島の西部とか、島根の西部とか。まあ、前線が上がってくるのと、あと台風の影響。台風の風自体の影響はそんなにないと思いますけど、台風が持ち込んでくる湿った風の影響で、 雨が降る。
そうか、台風が発生したんだっけ
昨日ね。
それの
台風5号が、まあ、台風の直接の影響は日本は、まあ、沖縄の方はあるとは思うけどね。
え、結構なんか黄色とか赤の雨がもうすごいことになってるね、予想のやつ。
予想はね。で、台風も若干進路が東の方へずれてきてますね。台湾の横通って中国大陸に上陸する予定だったのが、北朝鮮の方へ向かうような進路に若干東の方へずれてきてる。ということで、天気予報的にも明日からはしばらく週末までずっと雨の予報ですね、一応。で、来週に入るとなんか晴れマークがいっぱい出て30度超え、軒並みの予報が出てますけどね。来週には梅雨明けかなと。
ね、もう見るからに梅雨明けだよね。なんかいつも梅雨明けるの7月の前半っていうか中盤っていうかにはもう梅雨が明けて暑くなるんだけど、今年梅雨が長いからさ、なんか
長いっていうかスタートが遅かったから、
遅かったんだよね、うん、うん。でなんか7月なのにそんなに我慢できんほどの暑さじゃないけん、こう今年は冷夏かなってちょっと誤解をしとってね、だったけど、あの男の人には分からんかもしれんけど、梅雨が明けて明けたら急に暑くなるやつがさ、なんかこう女の人が出産するときに破水して急に陣痛が激しくなるのみたいだっけって今日会社で言ったら、なんか笑っとったけどね、人が。でもそんな感じない
わ
だろ。でも笑いながらみんなうなずいてたよ。
わからん。まーさんこんばんは。
こんばんは。あ、まーさんはこんばんは。
わかる。はい、ということで、まあ週末にかけて天気悪そうなんでね、十分気をつけてくださいね。
気をつけてね、飛ばさないように。
傘を忘れないようにね。
風が強いときは傘ささんがいいよね。
まあ台風が直接影響はないだろうから、傘させるぐらいではあると思うよ多分。ただ土砂降りとかになると傘さしててもあんまし傘の威力がなくなるかもしれんけどね。傘の威力
そうだね。
うん、
これ、
うん、これってどれ？
あ、そろそろニュースあげる準備しよったんだけど、
うん、
これ最初のニュースって、
あ、一番最初のはあのツイッターに飛んでいくと思います。
じゃあこれ貼ればいいんだね。
うん、その URL を貼ってもらえばいいです。
はい、準備しました。
はい、それでは、1900回本編いきたいと思いますよ。
いってらっしゃい。
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、ここに上がった URL 多分タップすると iPhone とか iPad だと、Twitter の公式アプリが立ち上がるかな、インストールされていれば。 Mac とかだとサファリとか Chrome 上で表示されるかもしれませんけどもね。Twitter のアカウントの紹介ですが、50 years ago in space というアカウントの紹介です。これは NASA が運営してるのかな。アポロ11号、50年前の、同じ日同じ時刻にその当時を振り返るツイートを現在やっていらっしゃいます、このアカウント。昨日の夜からスタートしてるんですけどね、打ち上げから。現在最新のツイートでは、宇宙船の中でクルーは寝てることになってます ぼちぼち起きてくるのかな。最後のツイートが8時間前のツイートですけどもね、一番最後のツイートが、1日目に予定されていたすべてのタスクが終了しました。地上からの1日目の最後の通信が行われます。クルーはしばし休憩時間の後就寝しますっていうのが今のところの最後のツイートですね。これから、まあ、月に向かってずっと飛んでいって、月着陸が何日になるんだっけ、20日だったっけ。まあ、月に近づいてくればまたツイートがだんだん増えてくるんじゃないかなと思いますんで、よかったら皆さんフォローしとくと楽しいかもよ。はい、ジミーちゃん、クラッカーありがとうございます。祝
ありがとうございます。
よしみさんこんばんは。リビルド聞いてて遅れてしまった。あっちの方が内容がいいと思いますよ。ポッドキャストね。あ、ポッドキャストじゃないか。YouTube かな。ポッドキャストもありますけどね。はい。現在は、着陸船引っ張り出してずっと月に向かってる形ですね。それでは次の記事いきますよ。で、これもアポロ絡みのニュースです。アポロ11完全版、7月19日、ロードショーということで、アポロ11号の記録映画、月面着陸50周年ドキュメンタリーの映画が上映されますよと、今週末金曜日からかな。これ見てみたいなーと思うんだけど、残念ながら中国地方では広島でしかやってないんですよね。
あ、そうなん。
中国地方というか中国四国地方だと、109シネマズ広島、ここでしかやってません。
上映しとるとこが少ないってこと？
うん、全国でのロードショーじゃないね。東北地区だと、宮城、関東はまあまああるけども、埼玉、千葉で一箇所ずつ、東京は 1,2,3,4 箇所かな。神奈川も1箇所、栃木も1箇所。中部地区だと愛知1箇所、三重1箇所。近畿では京都1箇所、大阪1箇所、兵庫1箇所。
へぇ
ー。もっとこれ全国ロードショーしてくれりゃいいのになって気がするんですけどね。
なんかこの109ってついたところが多いね。109、
あとイオン、あ、T ジョイもあるな。T ジョイがあるな、うん。イオン系はないか。T ジョイ出雲にもあるのになぁ。ということで、まあ、お近くで上映がある方、ぜひ見に行かれてはいかがでしょうか。
これは
上映時間は93分。1時間半後だよね。うん。あ、これドキュメンタリーなんで、ん？ああ、上映期間ってこと？期間はわからない。期間もわかんないけどね。ドキュメンタリーなんで、当然ですが、出演者はすべてご本人さんですね。
これ、北海道と九州ないんだね。
あ、確かにないね。はい、お近くで上映がある方、ぜひ見に行って感想を教えてね。
見に行く？
見に行きたいね。
あ、26までしかないね。そっか。25までだ。
あ、短いな。のぶすみさん、あ、リビルドポッドキャストね。はい。ジミーちゃん、間違って、祝句、1万9000回って打っちゃった。え？
え？
あ、ほんとだ、1万9000回だ。
ちょっと、びっくりした。
井口さん、こんばんは。今朝の月食は見れましたか？私は寝てました。
私起きたけどガスってました。
残念ながら見れなかったと。実は今夜もう国際宇宙ステーションが、通過するんですけども、雲が出ててちょっと無理だよな。島根は
ちょっとなんかお空に縁がないですね。
8月のペルセウス座流星群まで待たなきゃダメかな。
お盆ですよ。
お盆ね。ジミーちゃんわざとだけどね。うっすでん。はい。それでは次の記事です。こちらギズモードジャパンにあった記事です。羽田エクセルホテル東急が登場。フライトシミュレーターがある客室は明日から。という記事が上がってました。羽田エクセルホテル東急が、あ、東急、ごめん、僕、東京って言っちゃったね。羽田エクセルホテル東急ですね。が、開業15周年を祝って企画したフライトシミュレーター設置のスーペリアコクピットルームが誕生しました。これは客室にボーイング 737-800 型機を模したコクピットが設けられ、宿泊客が操縦席の後ろに貼られたアクリル板越しに空の旅を楽しめるというものだそうですよ。部屋の中にフライトシミュレーターが置いてあると。
私はそう、三つも伸ばせるやつじゃん、それ。
ふふふ。
すごい。へぇー。
東急ホテルによると、映像は羽田空港を飛び立ち、上空を旋回して再び羽田へ着陸するルートの昼バージョンと夜バージョンが用意されてますと。昼と夜の映像は時間帯で変わりますということだそうですね。着陸後は羽田エクセルホテル東急が背後に見える59番ゲートへスポットインするということだそうですね。で、ちなみにこのお部屋、明日の18日から一般の方が利用できると。料金は消費税、サービス料込み、東京都宿泊税別で一泊2万5300円から。ということだそうですね。
これは、ご飯もついてないの？朝ご飯。
これはご飯ついてないんじゃないかな。多分素泊まりのお値段だと思いますよ。25,300円。
何その夜な夜なして寝不足で朝起きれんけっていうところで朝ごはんないんかな。
で、宿泊泊まらなくてもこれ使えるみたいですね。シミュレーター体験だけが可能なフライトシミュレーター体験プランも用意されていると。こちらは操縦体験は原則1名、最大2名までが90分3万円で使えるそうです。ただし、実際の飛行経験がある元機長や、機器に精通したインストラクターによる指導を受けながらという、指導料も含まれてですね、これ3万円。で、この昼の部は、羽田空港から伊丹空港までのフライトが体験できるそうです。これは1日2回、12時からと、14時30分からの1日2回限定ということらしいですね。 で、この体験プランがあるためにですね、この部屋に泊まる方はチェックインが18時と普通のホテルよりも遅くなってるらしいですね。いやー、泊まりたい。
え、泊まりにさらいだ。え、でもこれ一部屋しかないんじゃないの？
そう。なので予約でいっぱいだそうですよ。昨日これテレビで紹介してましたけどね。
うん、取れんのじゃん、きっと。これ。
多分、ね。
期間限定？
じゃないよ。期間限定ということは書かれてないですけどね。
で、1年待ちとかかな。
まあ、下手をすると、まあ、平日とかだと空きがあるかもしれないけどね。
とりあえず予約しといたら？いつ、
本当に言うね、
最短でいつ予約できるか。これ、ね、もしやるんだったらどっちがいい？泊まって自分が好きで好きに夜な夜なやるんと、指導を受けながら90分3万円でやるのとどっちがいい？
多分、はいって言われて座っても操縦できないような気がするな。指導しながら、指導してもらわないと。
説明書があるんじゃない？
マニュアルはあるかもしんないけどな。
私は、泊まってシミュレーター体験、雰囲気体感プランってやつだよね、これ。なんか、自分の好きなように空飛んで、こう、ってリラックスってな、離陸しながら、中森明菜の北ウィングを歌う。ラビッツミステリーとか言って、ワクワクするじゃん。
操縦もミステリーって。
うまいこと言ったのね。座布団あげようか。
ちょうだい。
いや、まあこれ一旦好きそうですね。頑張りなさい。
ジミーちゃん、ほう、機長&CA プレイができるのね。なんだそりゃ。
私 CA ですか？
そうだね。娘さん指導受けて3万円。うん、3万円。何？
いや、とりあえず最短でいつ泊まれるか見てみたら、これって、
どこのリンクを見ればいいんだ
ろう。ご予約はこちらからってやつ
がある？
ある。この、今の記事に。
ほうほうほう。お散歩さん、こんばんは。
食事なし。こんばんは。
機種は何？737-800 だったかな？ですね。
これ、いつ予約ができるかわからんね。
部屋を指定せないけんだろうな。部屋を指定して。
地域名って何？東京だよね。東京の羽田エクセル東急検索。今インターネットから予約できませんって出たわ。
あ、そうなの？
なんかよくわからんけど、スーペリアコックルーム？コックルームじゃない、コックピット
ルーム。
電話した方が早いかもね。電話番号が出てくるよ。
そうかもね。
え、気になるんだったら調べてみたら、いつ泊まれるか。
そうだね。また後でちょっと調べてみましょう。はい、お散歩さん737かなんとかなるかな。なんとかなるかな。ジミちゃん指導受けて宿泊する。 かなかいいよね。
脂肪？あ、脂肪じゃない、指導。
指導。うん。だから昼の部と夜の部と。
すごいことね、5万いくらで、それだけで。
ロブスミさん、墜落時のシュミレーションになっとる。趣味になっとるよ。ホビーになっとるよ。シミュレーションも再現できると最高かな。そこは落ちないようにできてんじゃないかな。ジミちゃん、その部屋でオフ会をしよう。はい、それでは次の記事は、テッククランチさんにあった記事です。ポケモン GO のバトルがひたすらタップではなくなるという記事が上がってました。ポケモン GO の、トレーナーバトルされたことがある方はご存知だと思いますが、ひたすら画面をタップするんですよね。トントントントントントントントントントンって。で、たくさんタップした方が、まあ、勝ちというか有利になるわけですけども、どうもこの連打で戦うというのをやめるということのようですね。米国時間7月15日のツイートでナイアンテックはこの方法を変えることを公表しました。バトルの基本的な仕組みは変わらないが、スペシャルアタックで早く連打するのではなく正確にスワイプするようになるということで、ハリーポッター魔法同盟をやってる方はわかると思いますけども、あの画面に奇跡が出るじゃない、魔法をかけるときに。あれをどうも採用する？画面上に白い線が出て、それに沿って動かすじゃない。
あれって、要は杖の振り方なんでしょ？あれ。
あれは杖の振り方ですね。うん、あれ式をポケモンに採用するそうですよ。
うん、疲れんでいいかもね。
まあ確かにね。ただ叩くのもね、なんか、芸がないよな。
うん、
ということで、まあ、いつからかはっきりしたことは、出てませんけども、戦い方が変わるよということだそうですね。ポケモン最近立ち上げてないな。
うん、やらなくなったね。全然やらなくなったね。
のぼしみさん、絶叫マシンの代わりになる。あ、フライトシミュレーター。お散歩さん、ボーイング系ならいろいろなシミュレーターやってるから大体のケーキの位置はわかるし、操作も見当がつくので遊べると思う。完璧に飛ばすのは無理だと思うけど、離陸はね、なんとかなりそうな気がするんだよな。問題着陸なんだよな。飛んだはいいけど着陸できるか、それが問題です。はい、それでは次、トラベルウォッチにあった記事です。東京ディズニーリゾートアプリでディズニーファストパスを取得できるサービス、7月23日からという記事が上がってました。オリエンタルランドは東京ディズニーリゾートアプリでディズニーファストパスを取得できるサービスを7月23日から開始します。対象アトラクション付近のディズニーファストパス発券機に行かなくても、パーク内であればアプリでディズニーファストパスを取得可能なため、滞在時間をより有効に活用できますと。ディズニーファストパスは7月23日に東京ディズニーシーでオープンするソアリンファンタスティックフライトを含め、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パーク合計で18施設が対象となっていますということで、今までは入り口まで行かないと取れなかったファストパスがアプリで取得できるようになりますよと。まあ、これは以前からアナウンスはあったんですけどもね、スタートが7月23日という、公式の発表がありましたということだそうですよ。
うん、さっきテレビでやっとったよね。
テレビのニュースでちょっとやってましたね。
うん、
ファストパスって 1回撮ったら2時間撮れなくなるんだっけ。なんかそんなルールがあったよな。
いや私よく知らないよ。あなたがよく知ってるでしょ。
確か2時間空けなきゃいけないんじゃなかったかな。そこのルールは多分変わんないと思いますけどもね。ただこれ式になるとファストパスがすぐなくなっちゃうということになりそうな気がするんだけどな。まあ時間を有効に使うにはこの方が楽っちゃ楽だわな。多分。
うん、なんかファストパスってよくわからんけど。
うん。
そんなんしたら取りにくくなるんじゃないかな。みたいな。
まあ人気のあるアトラクションはすぐファストパス発見終了になっちゃうかもしれんな。
うん、
今アプリを立ち上げてみたけど当然ですがランドの中にいないのでファストパスは取れる状況にはなってないですけどね。ファストパス発見としたらファストパスは東京ディズニーリゾート内でご利用くださいって怒られた。
こんな遠くから撮ってもローションもないじゃん。
まあね、今チケットもスマホで購入してスマホをかざして入場できるようにはなってるからな。
あんまり行ったことないってよくわからんけどね。
それこそ昔待ち時間が何分かっていうのを見るために落としたアプリだけど、その後バージョンアップバージョンアップが繰り返されて、いつの間にかアプリの中でチケットが買えるようになってる今は。
うん、
レストランの予約とかもどうもできるみたいだね。
そうなんだ。
あでも今日、あでももうこの時間だからかな、結構待ち時間は少なくなってるね。待ち時間はこれ外でも見れるんだ、島根にいても。あのユニバーサルはユニバーサルの中にいないと見れないんだよな待ち時間。
もうこんな時間だからじゃないです、
今日は。それでも10時まで営業みたいだよ、22時まで。この後9時半から、シンデレラ城の前でショーがあるみたいですよ。待ち時間一番長いのでも今55分っていうのが一番長いな。55分とか
ね。だから行く？
あ、これミッキーマウス写真撮れるとこだ。ミッキーの家とミートミッキー。ここは55分待ち。
なんかミートミッキーってミッキーの肉みたいな。
ミッキー食っちゃいけんよ。
ネズミの肉。
長いのがビッグサンダーマウンテン40分待ち。まあ平日だからかなこれ。それでは次の記事ですよ。携帯ウォッチのあった記事です。ツイッター上で最も使われている絵文字は？ 7月17日は世界絵文字デー。アップルは秋に登場する新絵文字を予告という記事が載ってました。7月17日。世界絵文字デーだそうですよ。これはですね、世界絵文字デーは絵文字専門サイト絵文字 エムジペディアが2014年に定めたものです。なぜ7月17日かというと、iOS のカレンダーの絵文字の日付に由来しているということだそうですね。カレンダーの絵文字？カレンダーの絵文字ってどういうこと？ iOS のカレンダーの絵文字。カレンダー、ああそういうこと？ iOS で文字入力でカレンダーって入れるとジュライ17って出てくるな。
カレンダー？
うん、文字入力でカレンダーって
今日の日付が出るの。これわすごい。え、こんなん知らんかった。
いや、これは今日の日付じゃなくて、これ固定されてるんでしょ多分。
え、明日になってもこのあれ、あ、そっか、変わるわけないか。変わったらすごくない？明日が18って出るかもしれない。本当か。でも17が入ってない普通のカレンダーもあるな。明日のカレンダーって入れてみるか。明日のカレンダー、あ、明日のカレンダーってダメか。
明日のカレンダー、多分あの絵文字一覧で見る と、
いや、いいです。
多分これいつ表示させてもジュライ17なんだろうな。だから7月17日を絵文字の日っていう風にしたんじゃないと思いますけどね。で、日本人がツイッター上で多く使う絵文字上位10個っていうのが出てるんですよね。で、もう一つ、世界の利用者がツイッター上で多く使う絵文字上位10個っていうのもランクされてるんですけども、日本人が一番使うのは嬉し泣きの顔、笑いながら涙流してる顔、これが一番だそうですよ。で、2位が V サイン。
使ったことない。
3位はこれ星かな。
3位はキラキラって入れたら、
あ、そうだね。4位はパンチ。5位は何、手のひらを向こうに向けて、
はい
はいか。6位がハート。7位がなんか考えてる人。8位がこれ焚き火。9位は泣いてる顔で、10位が桜。で、この世界で多く使われてる絵文字上位10個。1位なんで桜んぼなんだろう。
なんでって言われても、桜も好きなんじゃないの？外人さん。
そうなの？はい。そしてですね、ツイッターのロゴマークにちなんで、鳥の文字を含む鳥取県とコラボしてるそうですよ、今。7月31日まで、シャープ、絵文字。E-M-O-J-I シャープ絵文字など対象のハッシュタグをつけてツイートすると、鳥取県の県の鳥、記事にはこれ鳥取県庁になっちゃってるんだけど字が違いますね、県の鳥であるおしどりの絵文字が自動で表示されるそうですよ。鳥取県っておしどりなんだ。
知らん。そうなんだね。
鳥取県人じゃろ。
私島根県人だ。なんかこれまた頑張ってるね、県知事さんが、きっと。
うん、あのおしどり夫婦っていうぐらいで、おしどりって夫婦仲がいいっていうじゃない。
おしどり、
うん、夫婦仲がいいことをおしどり夫婦っていうじゃない。
うん、言うね。
でもおしどりってあの浮気者だって知ってた？
知らない。
一生添い遂げないらしいよ。だからあのおしどり夫婦という言葉は、うん、おしどり夫婦という言葉は偽りがあるらしいです、はい、そしてこれアップルが、
いや、いいです、
アップルが今年の秋のアップデートで iOS や MacOS に追加する新しい絵文字の予告も行われましたということで、あくびをしてる顔とか、スクール水着かこれ、あと安全ベストみたいなのとかね、新しい絵文字が追加されます。スキちゃんの大好きなニンニクも絵文字が出るそうですよ。
あ、お腹痛い。美味しそう。
最近ニンニク食いすぎてお腹が痛いんだよな。あとワッフル、バターなどの食べ物、フラミンゴ、オラウータンなどの動物の絵文字も追加される予定です。うん、また手をつなぐ絵文字がアップデートされ、性別や肌の色など75以上の組み合わせに対応します。その他盲導犬、補聴器、車椅子などの絵文字も追加。あと義手や、ここにないですけども義足も確かあったはずですね。たくさんの絵文字がまた今年の秋、iOS13 と MacOS は何だったっけかな、カタリーナで追加されるんではないかということですね。ジミちゃん、多く叩いた方が勝ちってとこでハイパーオリンピックを思い出した。あー、そんなゲームあったね。学生はもうすぐ春休みだね。うちの周りの
夏休みです。
あ、夏休みだね。うちの周りの小中高校は今週で1学期が終わりかな。そうですね、パターン的には今週いっぱいで休みに入る感じですよね。
そっか、いいなぁ
ユニバで入ったレストラン、ま、隣の席にガンちゃん一家が案内された時は驚いたということを思い出しました。
あったねー。
なんかそんなことあったね。
あれって偶然だったってこと？
そういうことじゃない？
あれそうだったっけ？なんかお互いにユニバ、あの USJ におるっていうのが分かって、なんかこう会えるように仕向けたんじゃないんだ。偶然だったんだ。
これ見る限りでは偶然っぽいよ。
そうだったっけ？それってすごいよね。ドラマティックだね。
そうだね。ケイちゃんこんばんは。
いらっしゃい。こんばんは。
僕ユニバーサルで知り合いに会ったっていうのは1回だけあるな。たまたま消防してる時に同じ消防団の人が向こうも子供連れで来てて、僕が喫煙所でタバコ吸ってたらそこで出会ったというねジミーちゃん全くの偶然です。同じ日に行ってるのは知ってたけど、
なんか赤い人だね。
まあそこも結構広いからね、なかなか偶然に会うっていう確率も低いよな。
すごいよね。だけどすごいよね。なんか考えたら2人空海で知ってる人同士だけど、そうじゃなかったら普通にすれ違ってるだけの人だったのにね。
そうだよな。
あ、そうだ、ジミーちゃん今日ご通に来てませんよね。そっくりな人
だ。あ、なんかジミーちゃん見たらしいよ、スキちゃん。
そっくりな人があるって言って、うちの
そば、
うえー、怖いなって、うちのすぐそばだったけどびっくりしました。
不審者がおったらしいよ、不審者がはい、それでは次の記事は iPod ラブさんの方にあった記事です。 今年アップルのレインボーロゴがスペシャルカラーとして復活という記事が上がってました。アップルのロゴマークはかつて虹色で飾られて、違うな、虹色で
彩られていました、
彩られていました Mac ではなくマッキントッシュと呼ばれていた頃のものですと。1998年に iMac が登場してシンプルな一色のロゴに移行してからは復活していませんが、再びそのオールドスクールなレインボーロゴが復活するかもしれません。マックルーマーズの記事によると、今年2019年中に登場するアップル製品のいくつかにレインボーロゴが採用される可能性があると。でこれ何につくかはわからないそうですねiPhone なのか iPad なのかそれとも Mac なのか。今のところ、プロダクトレッドのようなスペシャルカラーとして登場するようですということだそうですね。そんなもんが出たら買わないけんようになるじゃない。
あの買えそうなものがあったら買いたいな。なんかこのねレインボーカラーのリンゴ見るとノラちゃん思い出すんですよ。
ああシールか。
ノラちゃんがね、みんなのためにそのシールをいっぱい送ってくれて、そのプレゼント企画の時にね、みんな初めての応募の人に送ったりとかしてたんですよね。すごいこれ思い出すんですよ。ノラシゲさん
はね。いっぱい送ってもらったもんな。
そう。だからこれがついてるアップル製品出たら、買えるものだったら買いたい。
うん。
絶対これ可愛いよね。
うん、
綺麗な。
そうだね。
なんかすごいよね。なんか時代を超えて、もう全然こう、錆びてないっていうか、
うん、
今の時代でも全然綺麗だよね。受け入れられるよね。
そうだね。
うん。
ジミーちゃん、替え玉見つかってしまった。ケイちゃん生き量イグスさんドッペルゲンガ
ー何ドッペルゲンガーって
ドッペルゲンガー現象っていうじゃない。
ドッペルゲンガ
ードッペルゲンガーお散歩さんきっとあの人が辞めたからだ。あージョニーアイブが辞めるから。あの人は六色リンゴが嫌いだったからな。あやめたから六色リンゴをもう一遍引っ張り出すっていう意味そうなのね果たしてこの六色リンゴ何に採用されるんでしょうか。 AirPods のあのうどんの部分が六色に塗られてたら楽しいかも
ね。それはおかしいよ
そう
それはおかしいよ。何でそんなセンスのないこと言うねえこれはおかしいよ。あの真っ白なエアポッツのケースにさ、ちっちゃくあの六色リンゴのロゴがピッて埋め込んだったらめっちゃ可愛いと思うよ。
ああ、それはいいかもな、
うん、めっちゃ可愛いと思う。それとかアップルウォッチ、六色リンゴの壁紙、
六色リンゴじゃないけど、あの虹色はあるじゃない。
虹色だけじゃ嫌な、リンゴのマークだったらいいなって思いません、ね、
なるほどね野望澄さん、ドッペルレン、あ、ドッペルゲンガードイツ語だね。自分とそっくりの姿をした分身、自己増原子な、自分にそっくりな人ってことだねお散歩さん、今もレインボーカラーの製品を出しているけど意味合いが違うよね。あー、アプローチのバンドとかね。
あのリンゴがいいの。
そうだね い、それでは次の記事は、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルオリジナルのポッドキャスト番組制作に資金を提供し自社サービスで独占的に配信する計画という記事が上がってました。元記事はブルームバーグの記事ですけども、アップルは競合他社の Spotify、 これはなんだ、
スティッチャー
かな、などに対抗するためオリジナルのポッドキャスト番組制作に資金を提供し自社サービスで独占的に配信する計画だと伝えていますと。アップルの幹部はポッドキャストの番組に関する独占的権利について協議するため複数のメディア企業や代理人に接触していて、こうした話し合いは暫定的なものだとの理由で関係者が匿名を条件に語ったそうです。ということで、実は私のとこにもアップルからメールがね、
来るわけないだろう。
来るわけねえ、
絶対来んよ。うちには来ない、あのワンボタンさんとかには行ってると思うけど。
そうだね。
来るわけないじゃん、こんなドタバタドテドテ
ドタバタドテドテ。うち資金いくらでも受け付けるけどな。
いやいやいや、今のままじゃダメでしょ。みっさんちゃんと漢字の勉強して。
まあこれはアメリカで配信してるポッドキャストだろうな、多分。
いやー、山村さんとこは来てるかもしれんよ。
ワンボタンさん。ということで、まあ、一応ご報告ですが、うちのとこには今のとこまだ何の連絡も来てません。
なんでさ、4月1日でもないのに、そういうさ、なんか、うん、何みんなさ、言いかけて、絶対みっちゃん、コンコンコンコンってみんな思ってるよ。そんなこと言わんねんもん。
ジミーちゃん、ドッペルなんとかは、あまり良い、言い伝えを聞かないからやめときます、はい。それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。オフラインでも動作する iOS 用ビジネス向け音声認識キーボードが登場という記事が上がってました。アドバンスドメディアという会社がですね、 iOS 用音声入力キーボードアプリアミボイスSPX、 あ、SBX
だから書いてあるじゃん後ろかっこ
の、ローカル認識版を発売しましたということですね。このアプリ、スマートフォンの文字入力を音声で行えるキーボードアプリです。メールや報告書などに使用される書き言葉に強い最新の音声認識エンジンを搭載しており、単語登録や定型文登録などユーザーのニーズに応じたカスタマイズができます。今回発売されるローカル認識版はオフライン環境下でも動作するため、社内規定により社外サーバーを使用できないユーザーでも利用できますということで、利用するにはキーボード左下の言語キーをホールドし、このアプリを選択することで切り替えられますと。まあ、その前に設定の中のキーボードでこれを選択しとかないといけませんけどね。で、ちなみにこのアプリ発売って書いてあるんだけど、アップストアでは無料で落とせるんですよね。で、私が落としてみたんですか。これアプリ内で課金されるのかな。立ち上げるとログインしていません、無料プランで、その下に法人プランにご契約のお客様はこちらからログインしてくださいって書いてあるから、ログインしなければこのまま無料で使い続けることができるのかなという気がしますけどね。あ、定型文とか、無料だと5件しか登録できないんだな。これらが多分有料版にすることで 使える範囲が増えるのかなっていう気がしますけどもね。どの程度音声認識が、いいのかどうかっていうのはまだ実際に使ってみてないんでね、わからないんですけども、とりあえずアップストアで無料でダウンロードができるようですんで、気になる方は落としてみてはいかがでしょうか。お散歩さん、あちらでは商業媒体のポッドキャストがたくさんありますね。まあ、要はあの Spotify とかに逃げられないように Apple は捕まえたいってことなんですよね。お金で。お金で。のぶすみさん。リビルドは来ているかもしれないな。来ていると楽しいな。どうでしょうね。はい。それでは最後の記事です。トラベルウォッチにあった記事です。AU、米国、台湾、韓国、香港、マカオ、シンガポールで世界データ定額の無料キャンペーン編という記事が上がってました。KDDI と沖縄セルラーは8月1日から9月30日にかけて海外でのデータ通信サービス世界データ定額の利用料通常24時間980円を一部地域で無料とする Wi-Fi ルーター不要夏旅無料キャンペーンを実施しますと。対象地域はアメリカ本土、アメリカのアラスカ地区、ハワイ、台湾、韓国、香港、マカオ、シンガポール、プエルトリコ、アメリカ領バージン諸島、ここが対象となります。日本時間の8月1日午前0時から9月31日の23時59分に利用開始することが条件となります。期間中は何度でも利用料が無料となりますということはそうですね。はい、ソフトバンクはアメリカだけは、無料でデータ通信ができますけども、 AU さんは、無料で使える地域が、これ期間限定ではありますが増えますよと。まあ、これ夏休みを狙ってる部分もあるんじゃないかなと思いますけどね。au ユーザーの方で海外行かれる予定がある方、無料で使ってみてはいかがでしょうか。ということで以上本編でした。お散歩さん、アップルはポッドキャストでの収益化を認めていないので難しいだろうな。収益化認めてないから資金を提供するってことなんですよね。代わりに。はい、それではツイッターにいただいたコメントを月ちゃんに紹介してもらえますか。
はい。昨日だよね。昨日の1899回が上がって、ジミーちゃんがせっかくの最新装備披露の場を目打ちで聞き逃してしまい残念です。あまり受けなかったのもってことで、あの車のやつですね。お疲れ様でした。
ね、お疲れ様でした。
まあちょっと読み方が悪かったかね、私の。すまんね。はい。それから、おバカさん、久しぶりですね、おバカさん。配信どうもお疲れ様、ドス。毎度、通勤のお供に拝聴しておりまする。カウント101。目指せ2000回。ドッカーンってことで、久しぶりにおばかさんがコメントくれました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もう聞いてくれてるんですね。
ですね。
ありがとう。
はい、
それから再びジミーちゃん、純正の ML サイズのバンドでは少し大きかったので Amazon で安いやつを買ってみました。999円ですが耐久性はどうでしょうかねってことで、 Amazon プライムデーでアップルウォッチのベルトを買いなさった。
おお。どうかな。
いいよ、999円。また、 っていう人。
でもこの色いいよな、緑色の。
いい、うん、緑これ。グレーじゃない。
いや、あの、右側の写真アップにすると、黄緑というか緑。緑だな。グレーに緑が織り込んである。
え？私にはグレーに、グレーっていうか、なんか白っぽいグレー。うん、なんか糸が、全体的にはグレーっぽいけど。水色？ブルーグレー。さて何色？
わからない。
そして、配信1900回だんだん、月ちゃん考えてくれてるところ申し訳ありませんが、今回のプレゼント企画はスルーでいいかと思います。2000回はみんなでお祝いしましょうね。協力するよってことで、いただきました。
ありがとうございます。
考えてないよ。考えてる。
どっちやね。
ありがとうございます。
はい。
ゆうさんが、プライムセール購入品、Kindle ペーパーホワイト防水機能搭載、Wi-Fi、32GB、広告付き電子書籍リーダー、15,980円。で、値段言う
と。これは今の値段で、多分プライムデーの時はもっと安かったんじゃないかな。
これ何ですか？
あの、電子
書籍。Kindle を買った？
そういうこと、そういうこと。
Kindle を買ったってこと？もう一つ、プライムセール購入品。同時接続数12台でも、たまにネットワーク止まるので、48台接続のルーターにしてみた。Amazon 限定。
あ、TP リンク。
無線 LAN ルーター。
Wi-Fi ルーターだね。うん。
ユウさん48台ってオフ会の時持ってきてくれるの？
持ってきたってネットがなけにゃ。
48台って業務用じゃない？
まあね。
あ、業務用って次業務用ですが、砂利豆濃厚チーズ 300g。 業務用の砂利豆？あ、これこれ。砂利豆、このチーズをまとった大人の種菓子。でも、うちの買ったやつは298円だったから 300g も入ってないけどね。
そうだね。
美味しいよ。
これ美味しかった。
この下に並んどる。
あの、この、3種
類あるじゃん。うん、よく一緒に購入されている商品ってところ、これまさにこの3種類ですよ。
そうだ
ね。砂利豆プレゼント企画。これこれ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃん、1899回拝聴。昭和52年頃のあずさは上り下りに1号2号が付け番
不番かな
されており、松本発新宿発ともに8時ちょうどのあずさ2号があった。昭和53年10月、ダイヤ改正で下り奇数、上り偶数のつけ面とつけ板となったそうです。ウィキより。昭和時代の在来線はやっぱり味があったなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
松本、長野に行くんじゃ。
そうだね。
ありがとう。はぁ、ちぎって。いいね。ちょっと歌いたくなったね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。あ、ジミちゃんグレーじゃん。
ジミちゃんグレーですって書いてるな。江口さん、そういえば2000回は来年1月下旬から2月上旬あたりのようです。もしかしてカレー
が風邪
か。お疲れ様です。
その合間にみっちゃんの介護とか、なんとかんとか入ったら、
あれなんだね。そうだね。文化祭に向けてと。来年になるのね。
1月、2月って言ったら、2000回の時に私すごいプレゼントができるかもしれんな。
なんで？
すごい多くは言いませんが、うん、いいものがプレゼントできるかもしれない。
なんだろう、マックかな。
お楽しみに。
お散歩さんのフェイスブック見てたらすごいニュースが、あれ表示されないぞ。
え、
あ、これか。
グリーンディーゼルで自然を感じる一泊二日の旅へご招待術、アウディの。
いや、違う違う違う違う。脳に電極を埋め込み直接スマホを操作するニューラルリンクの詳細をイーロン・マスクが発表。
ニューラル？ニューラリンクでしょ？
ニューラリンクか。だって脳みそから直接何かをこう操作するとか？これね、ニュースで見つけたんだけど、なんか難しそうだったから、ピックアップはしなかった。お散歩さん、ルーターだけあってもわら。うちも TP リンクです。ネット回線がないとね。ジミちゃん、プライム会員じゃないので、プライムデー関係ないです。たまたまです。年末ジャンボが当たるんだよね。あ、そういうこと？
違うよ。
お散歩さん、猿で成功してるってあるけど、猿にスマホが使えるのか。使えたのかもよ。はい、ここからスキちゃんの時間ですよ。
10プレゼントを考えました。
おお、考えたのね。
宣伝いいっていう声もあったんですが、
うん、
ただ悩んでいます。みんなは何が欲しいんだろう。
おやおや。
みんなの思考がわからないので、何がいいんじゃ、どうって考えてます。
ここはもうスキちゃんが決めたもんでいいんじゃないの。
いや、だって私が決めてもみんな、そんなんはいいわってなったら嫌だなって思って思って。
あの、思っても誰も言わないよ。
ちょもっとなんかちょっとありきたりになっちゃうんだけど、
うん、
やっぱり出雲そば、
はあ、
夏だしみたいな。出雲そばか、ちょっといい、ちょっと美味しい出雲そば。
うんうん、
かなか、かあの、それかね、うん、それか、みんなは幸せですか。
何を急に。
ね、今私、前にもつけとったんだけど、その身を守ってくれる、水晶のブレスがあって、
うんうん、
で、なんかある時にこう、身代わりになってくれた時に、糸がプチッと切れる、やつなんですけど、
うん、
そんなの、うちのリスナーさんって、欲しいかなって考えてみたり。
あ、ブレスレットとかはつける人とつけない人がいるからな。
だよね。
うん、
空海のステッカーって書くと、うん、ケイちゃん、それはちょっと2000回まで待ってね。車に貼る空海ステッカー。ケイちゃん、水晶でもいいんだ。 っけ、ちょっとその、うん、あの水晶のブレスと出雲そばと、
うん、
砂利豆
砂利豆は外せないんだ。
砂利豆は候補、砂利豆もやっぱりちょっと捨てがたい。今日もボリボリ食べてましたけど、まあ、ゆうさんがちょっと食べてみて味聞かせてくれたらいいな。
それこそ業務用のあのでかいやつ買わなきゃいけない。
業務用はまあ私もちょっと予算があるもんで。
おお、
そんなにだけ違う違う、予算があるけそんなに高いの買えんよって言っとるの。
あ、予算たくさん持ってるって意味じゃないの。
持ってないですってね。だけちょっと私のお気に入りグッズの中からだと今のこうお蕎麦、ブレス、砂利豆で、もう一個この暑い、これから暑くなる季節に私がもうすごく手放せずにあの愛用しているクエン酸。
はいはいはいはい。
あのミッタンにもね、ミッタンもすごい汗かく仕事なんでミッタンにも飲ましてるんですけど、美味しいよね。
水に溶かして飲むやつ。
うん、そう。のいずれかでちょっと今回はちょっと軽くプレゼント企画、
うん、
と思ってます。やるんだったらね、そのぐらい。
ケイちゃんボンネットに貼る大きいのね。あ、ステッカー。
あ、わかったわかった。
あのあれがいいんじゃない。ケ
イちゃんしか。
年寄りマークのでっかいステッカー作ってボンネットに貼れるぐらいの。
また国際宇宙ステーション1時間後です。いやなんか反応がないけ、ケイちゃんしか。あ、ジミちゃんそこまで行ってくれるなら車ください。これはもう却下ですね、完全に。まあオリジナルグッズはちょっと。
江口さん、サチはどこにあるか教えてほしいです。
私も教えてほしいです。
サチじゃないか、幸せかな。送り仮名がないけど。
そんな難しいこと
を。ん？
幸せ。
いやいや、最初に好きちゃんみんな幸せですかって聞いたけんだわね。
だけ悩みがあったりとかいう時だったらこのプレスいいよっていうのがあって。
ブレスだと何個出そうと思っとかね。
いや、ブレスは1個しか言いなさんよ。
うん、そばだと
1個しか言いなさんよ。
ブレスとそば同じ値段なの。
いや違うけど、だって予算があるって言っとるじゃん。まあ、お蕎麦だったら2つかな。
2つの方がいいか。
なんか静かになっちゃって、いい、いったもなんか喋らんし。
いや、もうここ好きちゃんお任せだもん。
いや、ちょっともう決めかねてますけど、
もうそこは決めてしまえばいいんじゃないの、好きちゃんが。
いや、みんなの反応が見たいなと思って、なんかそれは今までやったオリジナルグッズ作ってとか作ってプレゼントとか、年末だったらお蕎麦だよとか結構こうはっきり言える感じだったんだけど、1900回。
うん、
ちょっとやめようか。
やめるんかい。
だってみっちゃん黙っとるし。
だって
盛り上がらんじゃん。
考えてなかったもん。
盛り上がらんし、なんか言ってくれたらいいじゃんか。
スキちゃんが独断で言い出したもん。
先輩がオリジナルグッズで頑張りますよ。先輩がオリジナルグッズ頑張りますよ。プラス、ちょっとあるから。ありがとう。無理しなくて。ちょっと、保留にしよう。保留にしよう。なんかちょっと、なんか、なんかゆずゆずなんだなぁ、私。
さあ、どうする、どうする。
じゃあ、おそば、おそば2つ。
おそば、
おそば2人前。あれですよ、おそば、あの、8人前セットです。
え、どういうこと？8人前のおそばを2つってこと？
うん、一つが八人分。
ん？何？どういうこと？
だっけ、いや、一つの箱に八つ入ってるの、そばが、おつゆと一緒に。
はあ、はあ、はあ、はあ。それをバラバラにするってこと？
しないよ。だけど、それを二つって言っとるじゃん。
8人前を2人にプレゼントするってこと？
そうそう。
おお、8人前ってあんまし聞かないよな。そんな、お
だって市販のおそばじゃないもの。
あ、そうなんだ。
多分これね、おつゆがちょっといいやつなんですよ。ついてるおつゆが。で、あんまり市販されてなくて、
うん、
あの、結構出雲そばならではのあの黒いそば、
うんうん、皮が入ったやつ。
はい。
ジミちゃん8人前って多すぎないって。
だってしょうがないじゃん、そういうおそばなんだもん。今私が用意しようと思ってるので。何？箱に入った8人前を半分にするだ。箱から出して。これで4つ？ 4 人前でなんかビニール袋に入れてプレゼントしようか、じゃあ。その見栄えとかみんな気にせんのんだったら、4人前にしてプレゼントしようか。分けて。
なんかお中元かなんか用かな。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、それで8人前とかってあれになるわけか。
でも4人前、うん、4人前のおそばをビニール袋に入れて。
もうせっかく箱に入ってんなら8人前2人でいいんじゃない？
だって多すぎないというなんかクレームが出てきたからさ。
いや、いっぺんに食おうと思ったら多すぎるだろうけど。2回ぐらいに分けて食べれば。
持つ、持つと思いますよ。
半生？乾麺？それは書いてない。そこは分からない。
なんかもう1900回なくてもいいって書いてくれてるね。やめる。
なんだよ。
だって
言い出したから最後まで責任持て。
じゃあおそばを一人。
一 人に8人前
うん、1人に8人前。応募者多数になったら、その8人前のおそばを半分にして2名様にします。気使ってない感じでいい？
でもそこをきっちりと決めてください。
うん、だってそうします。応募者が、5人までだったら1名様。5人以上になったら2名様でしょうか。
うん。
その5人以上になったら2名様は1つの箱の8人前を半分にする。箱から出して。箱から出して、うん、なんかちょっと可愛くラッピングして送ります。うん、それでいい？
いいんじゃない？
うん、決まり。
はい、
じゃあ。そしたら私もそんなに負担がないので、皆さんに甘えます
、応募先は G メールでいいか、
往復はがきで月ちゃんちへはがきを G メールでいいですよ。
G メール、G メールのアカウント何だったっけ、
そらうみ .jp アットマークそらうみ
G メール .com
ん？違う。
空海.jp@gmail.com です。
数字の3なかったっけ？
入ってない入ってない。それはツイッターのアカウント。soraumi.jp@gmail.com。こちらへタイトル。に、そば希望と書いて送ってください。締め切りは今週いっぱいぐらい。
そうですね、今日水曜日だけ、土曜日の23時59分ね。
はい、ということで土曜日いっぱいまで受け付けます。応募者5名までの場合は、1人の方に8人前を。
8人分。
で、6人以上になった場合は、それを2つに分けて、4人前を2名の方に。
ケチだな、私。好きちゃんのケチケチプレゼントっていう件名でお願いします。
いや、そうするの？
何が？
タイトル、タイトル。件名、
いいよ。だってケチケチプレゼントじゃん。
じゃあ、そういう風に書いてください。
ケチケチプレゼント。もしかしたら、応募者多数になったら、砂利豆が一人一袋ずつ、封筒に入っていくかもしれんよ。これでも三角だけ。封筒に入らんよね。
袋がね。
うん、ちょっとね、
ちょっと送りにくいよな。封筒には入らんわ、どうやっても。
ちょっと三角の袋に穴開けて、うん、ピシュッ
て。穴開けちゃダメでしょ、うん、はい、どしどしプレゼント応募してね。
いやー、ちょっとなんかね、
うん、
なんかね、若い時みたいにアイデア浮かばんよね。申し訳ないわ。本当に。なんか、それこそね、最近インスタグラムとか見てると広告がすごい出てくるのね。前そんなことなかったのに。で、その広告見て引っかかる私。で、今ね、この度はね、山田養蜂場って知ってる？岡山県にある。
蜂蜜の。
そう。山田養蜂場の、
うん。
育毛剤？
はぁ。蜂蜜が入った育毛剤ってことか。
うん。15日間お試しっていうやつが広告があって、それに引っかかった。で、なんか、サンプルが来た。
おぉ。
これプレゼントにしたら面白いなーって、ち ちょっと思ってたんだけどね、自分が使いたくなっちゃった。開けました。
はい、ケイちゃん、ここで応募しても応募にならないよ。
はい。なんかね、ごめんね、 IT ニュースなのに私こういうのばっかり最近興味があってあれなんですけど。なんか男の人の喜ぶもの、この空を見聞いてくれとる、まあ、ケイちゃんはね、割と何でも喜んでくれるって言うけど、ここね、男子が喜ぶものがよくわからんで、ごめんね。
はい、ということで、土曜日まで応募受付ですんで、どしどし、月ちゃんが困るぐらい応募してくださいね。あ、マレムさん、こんばんは。
こんばんは。
今帰宅。
え、ケイちゃんもうメールした？あ、ほんとだ、ね、一気に来てる。スケタンの聞き手プレゼントだって、ほんとに。ほんとに書いとるわ。
スケタンの塩積み、汁付きシャツは？
汁じゃなくて汗ですよ、みっちゃん。
ん？汁、汁。汗。
汗です。あの、欲しかったらあげますよ。いらんけん。いらんけん。
はい、どんどん応募くださいね。以上。空海 IT ニュース1900回7月17日でした。お届けしたのは、
魅力ある番組作りをしたいんですけど思うようにいかず、すいません。これからもよろしくお願いします。こんなんですけど、のつきちゃんと
1900回を超えても何も変わらないよ、のみっつぁんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだ だんだん。あ、明日はあるのか。
明日はまだありますよ。明後日はお休みします。
2000回までおるかな。
おるんじゃね。
Thank you. Soraumi IT News。